今朝、そして来週の日曜日も、私たちは、私皆さんと一緒に、詩編の42編、43編を一緒に見ていきたいというふうに願っています。詩編の42編、43編。もちろん、今日、これからの時間で、すべてというのはカバーできないので、来週も合わせて見ていきたいというふうに思うわけですけれども、皆さんも多分この箇所をお開きだろうと思うんですが、そこに何か挟んでいただいて、ここを見ていく前に2箇所ほど御言葉を見ていただきたいと思います。一つは第2コリントの11章23節から28節までのところです。ここに何が記されているのか、皆さんよくご存知のところであるというふうに思うんですが、何が書かれているかというと、パウロが自分が受けた苦しみについて、患難について列挙しているところであります。ちょっとパウロの言葉を聞いてみてください。いいですか。第2コリントの11章23節の終盤から読みますけれども、彼はこう言います。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老し苦しみ、たびたび眠られぬよう過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。どうです皆さん。ものすごい大変な生涯をパウロ送ったと思いません？これは苦しいですよ。単に、彼は、宣教をしていくゆえに、迫害を受けただけじゃない、様々な他の難もあるわけですね。牢屋に閉じ込められることももちろん、迫害に関することでありますけれども、またそこで罰せられることもそうですが、旅をしている上で様々な困難に遭いました。けれども、不思議なのは、っていうんですかね、それは私が人間的な観点で見るから不思議なのかもしれないですけれども、不思議に思うのは、パウロの書簡を見て、パウロがこのような困難の中にありながら、神様なんで私こんな目に遭うんですかって不平を漏らしている姿ってのは見ないことです。自分だったら最初の鞭打ちで神様に不平を言ってるに違うかなと思うんですけれども、パウロを見ていくと、パウロはこういった困難の中にあっても、また外的なものだけじゃない様々な教会の中で、特にこれコリントの教会に書いてるわけですよね、今手紙。コリントの教会っていうのは、本当に問題の多かった教会です。彼の心が本当に痛み、悲しみに満ちたような教会でありました。そういった悲しみに満たされながらも、パウロの生涯を見ていくときに、パウロは、なんでこんなことをするんですか、神様なんて訴えることって、見受けないんですよね。もう一箇所、見言葉を見てください。使徒の働きの16章。19節から25節までのところなんですが、ここでは何が起こっているかというと、パウロが第二次宣教旅行で、フィリピの町を訪れました。フィリピの町で、パウロは宣教をし、そこで伝道していくわけですけれども、そこでうるさくつきまとう、まあ、占い師がいたわけですね、女性の。で、あまりにもうるさかったので、パウロは、彼女に、が占いができるようにしていたその悪霊を追い出していくわけです。その後にこのことが起こります。19節から。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるために、ため広場へ引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで、鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、監視には厳重に番をするようにと命じた。 この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ちょっと皆さん想像してみてください。皆さんが一生懸命神様のために伝道の働きをしています。しかも、それは、成功を収めるという言葉は悪いかもしれないですけれども、人々に受け入れられ、救われる魂が出てきました。そんな時突然、ありもしないことを言われて、役にね、連れて行かれ、そして、鞭で打たれるんです。何度も何度も。そして、挙句の果てには牢屋に入れられ、足かせをされ、手かせをされ、鍵をかけて、牢屋の奥へと閉じ込められてしまいます。皆さんだったらどうします？皆さんはどうかわからないですけれども、ご自分で考えてくださいね。私だったら、こう思うんです。神様。なんで、こんなことをするんですかって。働きうまくいってたじゃないですか。私一生懸命あなたのために働いてて、あなたのためにこういうことをしてて、そして人々が救われてきてあなたの素晴らしさを証ししてるじゃないですか。なのにあなたは、ありもしないことで私を牢に閉じ込め、ありもしないことでこんな状況の中に置いてしまうなんて、神様なんでこんなことをするんですか。どうして私はこんなに惨めなのか。そこまで思わないかもしれないですけれども、それに近いことを思うに違うかなと思うんです。ところが、パウロとシラスは何をしてます？牢屋に閉じ込められたんです。鞭打たれて、痛みもまだ新鮮だった、そんな時に、彼らが牢の中でするのは、何ですか？神に祈って賛美の歌を歌ってるんです。しかも、小声で歌ってたじゃないんですよね。大きな声で歌ってたんです。囚人みんな聞いてるんですから。真夜中で迷惑やなと思ってたかもしれないですけれども、でも、パウロとシラスは、こんな状況の中にあっても、神の前に祈り、神様に賛美することができるような人物だったんです。私たちは、多くの時に、私たちの感情と葛藤することがあります。私たちは、しばしば、この感情をどういうふうにコントロールしていいのかわからないことがあります。それだけではありません。その感情をコントロールすることができない、支配することができないゆえに、この感情によってありとあらゆる方向へ追いやられていくことがあります。私たちの内側には、この感情との戦いが常にあるわけです。特に私たちクリスチャンは、その私たちの持っている感情と、そして意志との間に大きな戦いがあることをよく知っています。なぜならば、私たちは救われているがゆえに、神様を愛し、神様を信じ、神様によって贖われたゆえに、神様が何を求めているのか、この聖書を通してよく知ってますよね。いろんな状況の中で何をすべきなのかっていうのはここに書いてあるんです。皆さんもいろんな時にそのことを、これが正しいですっていうことができるんです。ところが、戦いがあることも私たちよく分かってますよね。正しいって分かってるけれども、私たちの感情がそれに戦いを挑むんです。いや、そうじゃないって、私の方が正しいって感情が私たちの内側で叫ぶんです。このような戦いは、様々な状況の中で見ることができます。でも特に、こういったことが起こるのは、私たちが困難な状況の中にいるとき。私たちは自分の感情と、私たちが正しいと知っていることの間に大きな戦いがあることを気づかされます。 そんな時に、例えば私たちが非常に何かの原因で悲しくなってしまう時、困難があってどう見ても抜け場がないようなそんな状況にいる時、私たち何をするのか。私たちの感情が私たちにさせようとすることというのは何かって言ったら、私は悲しいですとか、私は寂しいですとか、私は辛いですとかっていう、そういうところに私たちの焦点を持っていって、どんどんどんどんどんどんどんどんより寂しくなり、より悲しくなり、より辛くなり、だんだんと絶望の淵へと、その奥へと私たちの感情は私たちを誘っていくわけです。そんな経験されたことないでしょうか。でも私たちよく知ってるわけですよね。それはそんな感情に支配されて絶望の淵にとどまり続けることよりも、私たちはもっとできることがあるってこと、もっとしなければいけないことがあるってこと、そんな状態に置かれるんじゃなくて、私たちは神様に期待し、神様を求めて、神様の喜ぶ道を歩んでいくべきなんだということを知ってるんです。神様は私たちを決して見放しません。神様は私たちを決して見捨てません。神様は常にその素晴らしい愛を持って私たちを導いてくれているし、私たちが神様を愛するがゆえに、まあ、いや、むしろ神様が私たちを、私たちが罪のうちにある時から愛してくださっているがゆえに、救われた今は、なおさら、神様は私たちに最善をなそうとしておられたことを知っているんです。けれども、そのような知識、正しい真実な知識は私たちの心の内側を喜びへとなかなか誘わない時があります。戦いがあるんです。心の中で戦いがあるんです。自分の感情とやらなければいけないと知っていることの間に、一体どうやってそれに打ち勝つんでしょう。私たちの感情が神様なんてもう知らんと、こんな絶望的な状況の中にあって希望なんて持てるはずがないって私たちに問いかけるときに、皆さん一体どうやってその感情に打ち勝ちます。私たちはその勝利の、いやむしろ心の中の、私たちがしなければいけないと知っている私たちの意志と私たちの感情との戦いを、この詩編の42編43編の中で見ることができるんです。今朝と、そして来週と2週にわたって、私が心から願うことは、皆さんと共にこの詩編を見ていくことによって、この詩編の著者がどのように絶望的な状態にある彼の魂を、彼自身を、神様が真実な方であり誠実な方であるということを彼が知っている、その知識によって希望へと、また確信へと誘っていくのかという、その姿を見ていきたいと思います。それによって私たち一人一人が、さまざまな状況の中で私たちの感情と葛藤するときに、勝利する方法を見つけることができれば何よりも素晴らしいのではないかと心から思います。詩編42編43編お読みしたいと思います。続けて読みます。鹿が谷川の流れを伝え上げるように、神は、私の魂はあなたを伝え上げます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間、 私はあのことなどを思い起こし、見舞いに私の心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆と共に、神の家へとゆっくり歩いていったことなど、我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、見舞いで思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、みかんを救いよ。私の神よ、私の魂は見舞いに絶望しています。それゆえ、ヨルダンとヘルモンの地から、またミサルの山から私はあなたを思い起こします。あなたの大滝の轟きに淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は、皆私の上を越えていきました。昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります。私の命、神への祈りが。私は、我が岩尾の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか？なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか？私に敵対する者どもは私の骨骨が打ち砕かれるほど私を罵り、一日中お前の神はどこにいるのかと私に言っています。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか？なぜ見舞いで思い乱れているのか？神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、私の救い、私の神よ。神を私のために裁いてください。私の訴えを取り上げ、神を恐れない民の言い分を退けてください。欺きと不正の人から私を助け出してください。あなたは私の力の神であられるからです。なぜあなたは私を拒まれたのですか？なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩き回るのですか？どうかあなたの光と誠を送り、私を導いてください。あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かって、それらが私を連れて行きますように。こうして、私は神の祭壇、私の最も喜びとする神の身元に行き、盾ごとに合わせてあなたを褒めたたえましょう。神よ、私の神よ。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか？なぜ見舞いで思い乱れているのか？神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、私の救い、私の神を。皆さんよくご存知の詩編です。少なくとも42編の一節は、ここにいる皆さんは絶対に知ってます。なぜなら今日も歌ったからです。違います？私たちは、というか私は、歌を歌うときに、ゴスペルの歌ですけれども、またこの詩編を今まで読んでたときに、想像していたのはこういうことです。ここでは、目近なんですけれども、なぜ目近かというと、いろいろ理由あるんですが、省きますけれども、目近がですね、こう、森の中を駆け巡ってるわけですね。この素晴らしい綺麗な谷川のせせらぎを、こう奥の方でその音が聞こえていて、その川に向かって鹿がこう全速力で走って、そして飛び跳ねてその水を求めていく、そんな姿を想像してたんです。皆さんどうですか？そんな風に思っておられました？違います？私はそう思ったんです。ところが、今ひょっとしたらもう皆さんお気づきかもしれないですけれども、この詩編全体を見ていくと、その鹿の姿というのは想像できないんです。違います？どうです？どんな鹿なんでしょう？実際にどのような状況の中でこの詩編が書かれたのかということは、私たち詳しいことはよくわからないです。けれども、一つわかることは、この詩編の著者が置かれていた状況というのは素晴らしいものではなかったということですよね。違います？彼は絶望の淵にあったんです。絶望の真っ只中にいたんです。そんな時に彼はこの詩編を書きました。ものすごく美しいこの言葉、詩編の一節を、42編のこの一節からの言葉を書いたわけです。彼は言います。 鹿が谷川の流れを下へあぐように、神を私の魂はあなたを下へあぎます。神様への渇望を彼は、鹿が谷川の水を求めて走っていくその姿になぞらえるわけです。けれども、私考えないといけないのは、なぜこの鹿は水の流れを求めたんでしょうか。答え単純ですよね、でも。違います？なぜならば、鹿は、何ですか？喉が渇いてたんです。ですよね？彼が言いたかったのは、この著者が、特に一節、二節、谷川の流れを求める鹿から、神様を求める自分の姿にそれが変わっていくときに、彼が一番言いたかったことっていうのは何かって言ったら、こういう素晴らしい状況の中にいて、もっともっと神様を私はあなたを知りたいんです。そんな綺麗な言葉じゃないんです。ですよね？違うんです。彼は乾いてたんです。二節にあるように。私の魂は神を生ける神を求めて乾いてます。この乾くっていう言葉は単に普通に喉が乾いたとかじゃなくて、もうあまりにも日照りが続いてどこにも水が見当たらない、喉の乾きがあまりにも激しいがゆえに、その乾きが音として聞こえるような乾きなんです。想像してみてください。よく映画とかであるじゃないですか。砂漠の中で何十日もさまよって、遠くに蜃気楼で見えるその水を求めて、水筒を持ってこう苦しみながら這っているその姿を、それが乾きなんです。鹿が軽快に飛び跳ねてる、そんな姿じゃないんです。彼が言いたかったのは。苦しみの状況にあって、困難な中にあって、彼は神様を慕ってます。なぜ神様を慕うんですか？谷川の求める鹿が谷川を見つけることができなくて乾き続けているように、彼は神様を求めているにもかかわらず、彼のその感情は、心は、神様の臨在を感じることができないんです。だから、神様あなたはどこですかって訴えるんです。私はあなたを慕ってるんですって。あなたに対して非常に大きな渇きを持ってるんですって。谷川の流れが大きな渇きを持っている鹿の喉を潤すように、生ける神から流れる、生ける水は、彼の魂を満たすことができます。それを彼は渇望してたわけですよね。けれども彼はわからないんです。一体いつこの神様に再び出会うことができるのかと。彼は言いますよね。いつ私は行って神の御前に出ましょうかって。神様の御顔をいつ私は見ることができるんですかって、彼は疎外感に満たされてるんです。苦しみの中にあって、多くの仲介者たちが言うのは、彼はどこか捕囚に連れられていったのか、また様々な状況の中で敵に囲まれている、そんなような状況にあって、神様のその神殿に行くことができない、そんな状況なんではないかというふうに言います。それがたとえどのような状況であったとしても、ここでこの詩編の著者が訴えていることは、神様あなたはどこですかって言うんです。私はあなたを求めているのに、あなたを見ることができません。乾いてるんです。一体なぜ彼はこんなに嘆くんでしょう。三節見てください。彼は言います。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中お前の神はどこにいるのかという私に言う愛だった。この詩編の中で水はいろんな形を持って現れてくるんですけれども、この詩編の著者は神様からの生ける水を求めたんです。魂の渇きを癒すことができるその水を求めて彼は神に叫んでたんです。ところが彼が味わうことのできる水って一体何です？悲しみに満ちた、苦しみに満ちた、苦い自らの涙だったわけです。彼はそんな状況の中にいたんです。それだけじゃない。なぜそんな悲しみに満ちて涙流し、 食べるものさえも喉が通らない、もう食べることができるのは自分が流す涙だけだなんて、なんでそんなことを言うかって言ったら、彼の周りで彼の敵たちが彼をあざけるからです。お前の神はどこにいるのかって。そんな風に感じたことないです皆さん。こんなひどい状況の中で神様どこにいるのかって、神様いるんだったら助けてくれるに違うかって、お前の神なんていないんだった。彼の敵は彼にそう言って彼を嘲笑っていたわけです。彼は絶望の中にいました。彼には望みがなかったんです。周りの状況を見たときに、そこには一点の光さえも見ることができなかったんです。その時に彼は何するか、4節見てください。彼がするのは何です？思い起こすんです。過去のこと、私はあのことなどを思い起こし、見舞いに私の心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に生き巡り、喜びと感謝の声を上げて祭りを祝う群衆と共に神の家へとゆっくり歩いていったことなど、あのことなどっていうのは、この4節の後半に出てくる、その記されていることであります。彼は思い出すんです。その絶望の中にあって思い出そうとするんです。神様、私はあなたの見舞いに確かにありましたって、人々と一緒にあなたのその素晴らしい見姿を拝し、あなたを礼拝し、あなたのために歌を歌い、あなたを賛美し続けてきたんですって。そのことを思い出すんだって。彼は一生懸命探ろうとするんです。絶望の中で希望が持てるその理由を。そしてこの42編43編を通して出てくるこの言葉が出てきます。5節、我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、見舞いで思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いをって。彼は自分自身のうちにまるで二人の人がいるかのように自分に語りかけるわけです。ここで起こっていることはまさに自分の感情と自分の意思との会話であります。彼は言うんです、私の魂よと、私の全人格よって、なぜお前は絶望しているのかって。確かに状況はあまりにも惨めで悲惨で、悲しみに満ち、苦しみに満ち、人々にあざけられるようなものである。でも、なんでお前は絶望しているのかって。そんな理由はあるかって。なぜ神様のその見舞いで思い乱れるようなことがあるのかって。そんな理由ありますかって。答え何です？ありません。ですよね。皆さんだって知ってるんです。同じようにいろんな状況の中で私たちの心が悲しみに満ち、私たちの感情が私たちをもっともっと悲しみなさいっていう時に、私たちの意思は私たちの心に訴えかけようとするんです。悲しむ必要なんてないって。神様は私たちの味方だし、神様は私たちを愛してくださってるし、神様は私たちを必ず祝福へと導いてくださるって、そのことを知ってるんだって。だから、この詩編の著者の意志は彼の心に言うんです。神を待ち望めって。神に期待しなさいって。神に希望を持ちなさい。私はなおも神を褒めたたえるって。御顔の救いを。神様からのみ、私を救えることができるということを知っているから、彼の意思は何を誓います？私はこんな状況の中にあっても、私の感情が私を神から遠ざけようとしても、私は神を褒め称えるんだって、そう言い切るんです。彼が現在生きているその状況の中にあって、それが最善のものか、最善のものではありません。 大きくかけ離れてます、最善から。けれども、彼は言うんです。それでも、神を待ち望むって。神を褒めたたえるって。この、詩篇42編43編というのは、ここしばらくずっと読んでるんですけれども、読むたびに、こう、どんどん惹かれていくんです。なぜ惹かれていくかというと、それは、この詩篇の書が非常に正直だからです。非常に同感できることというのは非常に多く出てるんです。何かというと、今、ここまで話したこと、1節から5節までというのは、彼の絶望についてのことが記されているわけですね。そして絶望の中で彼が葛藤している姿が見ることができるわけです。5節で終われば素晴らしいなと。それでいいのかもしれないですけれども、私たちよく分かっていることというのは、これ私たちもするんです。違います？悲しみの中にあって、苦しみの中にあって、困難な状況の中にあって、私たちの感情が神様から私たちを遠ざけようとするときに、私たちの意志はそれを止めようとします。これをしなきゃいけないって人々が私たちに教えてくれます。しようと思うんです。ところが何が起こります？しようって決意したその数十分後に私たちまた沈んでるんです。そんなことないです、皆さん。葛藤があるんです。人間の心のうち。弱い私たちのうち。詩篇の著者も同じようにこの葛藤を私たちに記してくださってるんです。6節見てください、だって。なんて書いてあります？私の魂よって呼びかけて、私は期待するし、私はなおも神を褒めたたえるって宣言したその直後に彼は言うんです。私の神よ。私の魂は、何ですか？見舞いに絶望しています。葛藤があるんです。戦いが。1節から5節までが彼の絶望について記しているとするならば、6節から11節までは、この絶望の淵から彼が希望へと、その心の状態が動いていく、それが記されていると、私は思います。彼ははっきりと宣言するんです。確かにそうなんだけれども、でもまだ私の魂は絶望の中にあるんだって。だから、彼はもう一度何かをしようとするんです。何をします？6節を見るとこう書いてあります。それゆえ、ヨルダンとヘルモンの地から、またミサルの山から私はあなたを思い出します。思い起こします。もう一度思い起こそうとするんです。今度は何を思い起こすかって言ったら、神様です。これらの土地の名前が記されているのは、多分こういった場所で、彼は神様との間で何か特別な祝福を得たりとか、そういった素晴らしい経験を得ることができた場所だったんだろうと考えることができます。ですから彼は思い起こそうとするわけですよね。興味深いのは、この場所、ヨルダンとヘルモンの地っていうのは、ヨルダン川上流ヘルモン山地のところにあるわけです。これ海抜2900メートルぐらいの場所にあります。で、こういった高い山の中っていうのは何があります？しかもヨルダン川が流れてるわけですね。何があります？滝であるとか、激流であるとかっていうのがあるわけです。こんなことよくないですか、皆さん。一生懸命何かいいことを思い出そうと思ってるときに、いいことをたくさん思い出していくんですけれども、そこに何かある一つのイメージが思い浮かぶと、それが原因で突然悪い方へと自分の思いが傾いてしまうの。彼は神様の素晴らしさを思い起こそうとするんです。その中で様々なその状況を思い描いていくときに、何を思い出すかって言ったら、ヨルダン川のその上流、ヘルモン山地の中にあった激流であるとか滝であるとかというそのイメージが出てくるわけですね。そして7節が起こるわけです。7節に何て書いてあるか。あなたの大滝の轟きに淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えていきました。この表現は何を指しているかって、彼の絶望を指しているんです。これもまた。何を言ってるのか。その川の滝の深みが次の深みへ呼びかけて、次々と深みが深みを呼んでやってくるように、私自身のこの状況は悪い方へ悪い方へと向かっているってことを言ってるんです。大滝がその ものすごい水の勢いに任せて下にある岩を打ち砕いているように困難は私の上に襲いかかってくる。その波は私を飲み尽くしてしまって私は浮かび上がることすらできない。この表現はヨナの話の中でヨナが水の中に沈んでいくときに出てくるその表現と非常によく似てます。彼は思い起こしていく過程の中でも感情との戦いがあるわけです。けれども彼の素晴らしいところは何か、この詩編の著者の素晴らしいところは何かというと、私は何をするって言ってます、神を待ち望むんだって、私はなおも神を褒めたたえるって、そういう誓いを持ってるわけですね、その意志の中に。だから彼はそういう絶望の淵に揺れながらも、また9節のところを見るとこんなことを言うんです。昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります。私の命、神の祈りがあった。彼はよくわかってるんです。頭の中で。理解してるんです。何を理解してるかって言ったら、暗闇が、真っ暗な、その闇に満たされた夜が、朝日と共に光り輝いていくのと同じように、その闇が打ち破られていくのと同じように、彼の苦しみもいつか必ず、夜明けの時が来るようになって。だから彼は何を訴えようか、何を求めるかとすると、思い起こそうとしているのは主の恵みなわけですね。神の愛であるわけです。神の契約であるわけです。そしてそれゆえに彼が神の前に感謝を捧げ、祈ることができるその姿を思い起こすわけです。そのことを心に言い聞かせようとするんです。戦いは続きます。だって彼は今問題としているのは絶望の中にあって過去を思い起こしているんです。過去を思い起こして未来にもこうなるんじゃないかっていう予想をしているんです。そうですよね。けれども現実が問題なんです。現実はまだ苦しいんです。だから9節10節を見るとこういうふうに書いてあります。私は我が岩に申し、我が岩の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか。私に敵対する者どもは私の骨骨が打ち砕かれるほど私をそしり、一日中お前の神はどこにいるのかと私に言っています。3節と似てますよね。非常に言ってることって、それに自分からの神様へのこう願いが加わっているわけです。ここで祈りが捧げられているわけです。けれども皆さん、なんでここが、この6節から11節までが今私、絶望ではなくて、絶望から希望へ変わっていくその過程を見ることができるって言ったのかっていうならば、この9節の最初に出てくる一つの言葉によってそのことが言えるんです。なんで書いてあります?私は、誰に祈ってます?我が、岩尾の神に申し上げますって言うんです。何ですこれ。旧約聖書を見えていくとよく出てきます、この岩尾の神って。何を彼は言いてるんでしょう。この表現を持って他にもたくさん言うことができますよね。私の恵みの神とか憐れみの神とか言うことができたわけです。でも彼は岩尾の神って言うんです。なんで岩尾の神って言うかって言ったら、彼はよくわかってるんです。それはこの神様が巨大な岩のようにどっしりとした方であり、そこに彼が行くならば、そこに留まるならば、彼は守られ、彼は助けられ、彼は救われるってこと。岩尾の神というのはそういうことを言ってるんです。つまり、彼はここで確かに訴えてます、神様に。この状況は何で起こったんでしょうって。なぜ人々は私を欺けるんでしょう、あなたを欺けるんでしょうって。私の絶望の状況は未だ、まだ変わっていませんって。でも、彼は希望を持ってるんです。なぜならば、彼が祈ってる相手は誰です?岩尾の神なんです。救いを与えることができる。彼を助けることができる。彼をしっかりと立たせて、導いていくことができる。そんな神様に対して彼は祈ってるんです。一節から五節までと状況が全く変わってきます。一節から五節までの彼は心の中に絶望が満ちていました。 けれども、彼がその心と、その感情と、彼の知っているその意志との間で葛藤を重ねていくときに、ここで私たちは意志が彼の心を支配していくこと、その方向を見ていくことができるんです。だから彼はもう一度また言います。我が魂よ。なぜお前は絶望しているのか。なぜ見舞いで思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神よ。現実との戦いあります。彼が置かれている状況は今も苦しいんです。けれども、一節から五節までから、六節から十一節までへと変わっていくその過程の中で、彼は自分の感情に打ち勝っていくその過程の中にあることを私は見ることができます。だって、彼には希望があるんです。その希望は何です？神様です。岩をなる神です。変わらぬ恵みを持ってその契約を確かに守ってくださるその神様です。来週私たちは43編の1節から5節までを見ていきます。そこで何が書かれているか。さっきから言うように1節から5節までは彼の絶望が記されていました。6節から11節まではその絶望が希望へと変わっていくその姿が見えてきました。43編に入るとその希望が確信に変わっていきます。素晴らしくないですか？皆さん、私たちみんな絶望を味わうんです。そんな気持ちになってしまうことだってあるんです。神様の恵みを忘れてしまい、周りの状況があまりにも激しいがゆえに、厳しいがゆえに、そっちだけに目がいってしまって、私たちの感情は私たちを神様の方以外のところに導こうとします。そうやって私たちは落ち込み、嘆き、悲しみ、絶望のどん底へと追いやられていくんです。その中にあっても私たちは希望を持つことができるんです。その中にあってもその希望を私たちに確信を与えることができるんです。なぜならば、私たちはこの聖書の神様を知っているからですよね。岩をなる神が私たちの主であるからです。なぜパウロは困難の中で喜びを持ち続けることができたんでしょう。パウロはとこの詩編の著者と同じことを彼の中でしてたと思うんです。パウロだって人間なんです。スーパーマンじゃないですよね。彼はきっと多くの時に涙流したんです。多くの時に心重くなって人々のために涙を流し眠れない夜が続いたはずなんです。苦しみの中にあって、困難の中にあって、彼の勇気が消沈したことがあったかもしれないんです。でもその度に彼は自分の思いに語りかけたんです。きっとそうじゃないって、神様に期待することができるって。だから牢屋に入れられて鞭打たれた後でも彼は神に祈り、神に感謝し、神に賛美することをしたんです。皆さんどうでしょう。私たちはこのパウロと同じ神を神として持ってるんです。この詩編の著者と同じ神様を信じてるんです。絶望のどん底にあると思うような皆さん、皆さんには希望を持つことができます。また今そのような状況の中にない皆さん、よく分かってください。今皆さんが知っていること、信じていることは皆さんの感情に打ち勝つことができる力です。次週続けてこの希望が確信へ変わっていく姿、皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。一言お祈りしましょう。天の下に神様、あなたが変わらぬ神であられることを心から感謝いたします。あなたが私たちを愛し続けてください、私たちに最善をなし続けてくださっていることを心から感謝いたします。弱い私たちは時に絶望の淵へと追いやられ、あなたに感謝することができなくなり、あなたの前に喜びを持つことができなくなってしまう、そんな愚かで弱いものであります。けれども神様、どうぞ私たちが感情に支配されることなく、あなたの語っておられる正しいことに基づいて、私たちの心を励まし、期待し、あなたを褒めたたえ続けることができるように助けていってください。どうぞ神様、 あなたが一人一人のうちにその技を成してくださるように。イエス様、皆によってお祈りいたします。アメン。